FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は静岡県立大学特任教授、静岡県立大学大学院薬食研究推進センター長で NPO 法人薬食べ物体の協議会の理事長でもあります、その他たくさんの役職にもついていらっしゃいます山田静雄先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
大変ね、いい男の先生でいらっしゃいまして、ちょっとこう相対するとドキドキしちゃうんですけど、先生いろんなお仕事多岐にわたっていらっしゃいますが、やはりこれは何と言ってもその薬の研究をずっとなさってきて、これが芯にあって、そこからいろいろ広がっていらっしゃる。
そうですね、私は昔の静岡薬科大学に入学して薬の研究、薬の勉強をずっと長年してきました。でその中でずっと大学院まで行って研究者の道を進んだわけですけど、その間に薬の体に対する作用とか、そういったことを長年やってきたんですけど、自分が還暦を迎えた頃ですかね、その頃からやっぱり老化っていうのか、年を取っていくと体のやっぱり衰えっていうか若い時とは違うということを非常に感じまして、薬っていうのはあくまでも病気の患者さんになった、病気を持つ患者になってから使うものであって、本当はやっぱりその病気にならないようにするにはどうしたらいいかっていうことを、健康でできるだけ長くいられるっていうことが大切ですよね。でそのためにやはり健康っていう、あるいは健康と病気っていうのは裏腹にあるわけですけど、トータルに健康っていうものを考えるときに、まずその病気にならないために食事とか栄養とか、あるいは生活習慣ですよね、そういったことも勉強して、あるいは研究して、そして病気と健康、あるいは薬、食品についても食についても研究するということでですね、で私が今所属する薬食研究推進センターっていうのはまさに薬と食品を同時に研究していくというふうな研究センターです。
そうなんですよね、この県立大学大学院の薬食研究推進センターって実は耳慣れないんですけど、薬に食と書いて薬食、これはどういう意味合いでこう生まれたセンターだったんですか？
昔の言葉に、中国からの言葉、医食同源とか、薬食同源っていうの言葉がありますよね。これは食事は、これヒポクラテス、古代ギリシャの医師であるヒポクラテスがですね、ヒポクラテスは、医学の父とか医生って言われてるんですけど、現代社会にとって非常に教訓となり素晴らしい格言をたくさん残してるんですね。で私の好きな言葉に、何時の薬は食事とし、何時の食事は薬とせよということで、食っていうのはもちろん体の栄養にもなるんですけど、薬にもなるということですね、食事に気をつければ。でそういう言葉を残していて、これはまさに今の中国から伝わってきたこの薬食同源ですよね。でそういう考え方、そういう概念になるっていうことで、で私はその薬と食っていうのは同じように口から入るものですよね。だからそれを同時にやっぱ健康して、お互いに薬と例えば今の健康食品なんかのいいところをうまく使って、そして健康を維持するとか、あるいは健康を回復する、あるいはことが大事だっていうことで、両方を一緒に研究して勉強していくセンターとして、薬食同源っていう理念に基づいたセンターを立ち上げたいっていうことで、県立大学とか、あるいは静岡県当局に、今からちょうど6年ぐらい前ですかね、そういうアイデアを提案しまして、そしてこのセンターを、大学と当局、それから静岡県のご理解もあって立ち上げることができたんですね。
薬についてずっとその研究をしてらした山田先生でありますけれども、じゃあその薬を使うという前の状態、通常の私たちのいつもの日常というものを健康に過ごすための状態のためには、その薬以前の
そうですね、
毎日の食事。
そうですね、うん、あのいわゆる食事と、まあ、例えば今言われている健康のための運動とか、それからあと、まあ、人とのつながりとか、うん、社会性ですよね、
人とのつながり、
それから心の問題、精神的な、
すごく広いですね、
だから健康っていうのは WHO が、はい、体の健康だけじゃなくて心と社会性の健康、だから体と、まあ、精神心、それからあの社会、社会性っていうのかな、うん、人とのお付き合いなんかですよね、はい、その3つが健康の状態、バランスが取れた三位一体となった状態が健康であるというのが WHO の定義なんですね。
なんか人間らしいっていう感じがしますよね。
そうですよね、で病は気からっていう言葉がありますよね、はい、だからいろんな病気っていうのはやっぱり心の問題で、心があの必ずしも健康じゃなくて、そして体にその病気として表現されて出てくるっていう考え方もあって、やっぱり全ていろんな体の病気っていうのはその人の心とか精神の、からあのに由来する、そこが原因になって体に病気が出てくるっていう考え方も非常にあって、やはりその健康っていうのは心がまあワクワクするとか、社会的にも人に会って非常にお付き合いとか楽しいとか、人と の友達とかの、それでいてあの体が健康っていうのが全てつながってるという考え方があの非常に大事で、
山田先生ご自身はそのお薬の研究を若い頃からなさっていくのに、日本だけではなくって海外にも出てらっしゃって、で私たちもやはりお薬で治してもらうとか、お薬があれば、なんとかなると思って頼ってしまったりとかするんですけれども、そのお若い頃の研究に行った西洋の世界というのはかなりそういう進んだ薬への依存が大きい世界ではなかったですか？
あのね、私が留学した1978年っていうのはあのアメリカでもやはりあの薬が中心っていうか、西洋薬ですよね、やっぱ薬を病気に対していろんな病気がに対して少しでもいい薬を開発しようと、そういうあの大学の先生方やあの、まあ、製薬会社なんかも一生懸命やってたんですね。でそれはあの私もその中の、まあ、歯車の一員として、あのこの大学の医学部の先生のところについて、あの病気とお薬の関係、特にあの脳の薬とかそういう研究をしてたんですね。だから新しい薬を開発してあの研究して、そういう薬をあの見つけようというふうな研究をしてたんですけど、そして日本へ帰ってきてもあのそうしたんですが、アメリカは1990年、私が帰ってきてから10年ぐらいしてから、アメリカのですね、がん研究所の所長がですね、まあ、当時アメリカでもがんが増えてて、まあ、今の抗がん剤で必ずしも患者さんが良くなってないと、抗がん剤の副作用も非常に出ていて、もっとその自然医療、自然医療を取り込まなくちゃいけないと。で一般の方もかなりその例えばこういう機能性健康食品とか、あのそういったこれは補完代替医療っていうんですけどね、あの西洋の薬以外のそういうものを取り入れて、非常にその自然医療っていうのか自然食品のようなものを取り入れた、まあ、漢方薬もそうですけど、そういうものと西洋医学とうまくそれを両立させるっていう医療に変わってきたんですね。それがちょうど1990年のジョージ・ブッシュさんが大統領になったからそれから25年の間にアメリカはいわゆる自然医療的なものと西洋近代医療と両方をうまく組み合わせて、まあ、これあの今日本でも最近言われてますけど統合医療って言うんですよ、統合医療で、これがアメリカではもう二十数年ぐらい前からあの進んできて、でがんはむしろアメリカはもう最近は日本と逆で減ってるんですよね。
ね、そういう数字をちょっと聞いたりしますけど、
でこれはやっぱりアメリカが西洋近代医療、まあ、日本が今あの本当にあのその医療が主な医療になってるんですけど、そういうものから少し変わって、いわゆる自然医療的なものを取り入れてるって。で西洋近代医療っていうのは臓器中心の医療で、一つの臓器ががんになるとそこを徹底的に治すっていうことなんですけど、でも他の臓器も副作用で悪くなって亡くなってしまうっていうことが起こるんですよね。アメリカの医療っていうのはそういう 抗がん剤西洋医療を使うのと同時に自然医療も取り入れて、そして体 の自然医療っていうのは臓器中心じゃなくて人間全体を見るんですね。
ホリスティックってよく言ってます ね。
全人的な医療 でその人の、まあ、自然治癒力を、まあ、自然医療によって回復させて、そして一方でそういう西洋近代医療をで薬で治療するっていうことですよね。で要するに、まあ、基本はその人の自然治癒力、我々が生きてるっていうことは生命力とか、まあ、生体エネルギーを持ってるわけですよね、はい、でそれが、まあ、自然治癒力がやっぱり衰えてきた時に病気の状態になってるわけですよ。だからその体全体全人的な自然治癒力を回復させて、そして薬は最小限、近代医療の薬は最小限にするっていうと、非常に相加相乗的にですね、病気に対して、まあ、回復が非常にっていうふうな考え方、いわゆる統合医療っていう自然医療をもっと取り込んだ統合医療がアメリカでは今非常に盛んになって、でこれはもう西洋近代医療に比べたらやはり医療費っていうのはかなりそのやっぱり削減できるんですね。だから今も日本でも自民党を中心に統合医療を取り入れようっていう考え方も非常に強いんですね、
はい。で山田先生がそういう思いがおありになるので、今や NPO 法人薬、食べ物、体の協議会とか、はいはい、静岡県食育協会でもね、理事長もしてくださっている、ということだと思うんですけど、まさしく体で表してらっしゃるというか、非常に美しい姿勢と綺麗な体つきしてらっしゃいます。ものすごくやっぱり健康に対してもご自身も心がけてらっしゃることがある。
私もやっぱり60過ぎたぐらいから特にですね、健康に、自分の健康に気をつけるようにやっぱり健康でいないとこういう、まあ、仕事をできるだけ続けたいっていうね、自分の好きなこういう研究とか大学でやってるような仕事を続けるためにはやっぱり自分が健康でなくちゃいけないということで、今でも非常に健康については気をつけています。
なるほど、そんな山田先生のじゃあお好きな曲も交えて、次のコーナーでどんな日常をお過ごしなのかも含めて伺わせてください、今日は静岡県立大学特任教授、県立大学大学院薬食研究推進センター長の山田静雄先生にお話を伺っているところです。もう体についてね、やっぱり日頃の生活というのが、結局は一番大事なのかななんて思いながら今伺ってたんですが、そんな山田先生、藤枝のご出身。
そうですね、はい、藤枝市の、まあ、大須という田舎のところです。一番、まあ、田舎の方ですね、そこで生まれて、まあ、小さい時は本当に田畑がほとんど周り、家の周りは多かったものですから、まあ、いわゆる魚釣りとか 川遊びとかね、それから植物とか昆虫を採集したり、それから家でもその家畜、犬とかウサギとか、自分は産んでウサギを、まあ、子ウサギを買ってきて育てる、それから鳥なんかも鶏ですよね、飼って、まあ、そういうお世話をしたりして、まあ、なんていうか本当に生き物とか自然と触れ合うような中で育ってきたということですよね。
まあ今からするとちょっとなんか羨ましいような、
だから今私も孫がいますけど、はい、孫もにもそういう経験をね、させて、やっぱり自然っていうものにもっとやっぱり小さい時から触れ合う、
そうですね、いろんな命とこう、
そうなんです
ね、交流する方がいいですよね、小さい時にね。
今は本当に自然欠乏症っていう、
まあ、面白い言葉です、
そういう言葉もありますけど、あまりにも自然や土とかそういう自然に触れる機会が子どもが非常に少ない、
まあ、裸足とかアーシングなんて言ったりしますよね、大地に触れるということ、
だからそういう小さい時に経験っていうのは非常に大事なことで、
そういう中で健全に育ってこられて、体つきがね、とても何て言うんでしょうか、肩幅もしっかりしてらっしゃって、こう胸筋も綺麗だなと思って拝見してたんですけど、
ありがとうございます。
今もやってらっしゃるんでしょうけど、
体を そういう、まあ、小さい時にソフトボールやったり子供遊びやったのと、それから中学時代から剣道をやったんですね。
姿勢も良くないし、
田舎の中学だったんです、中学だったんですけど、まあ、剣道部がちょうどできて、剣道をやって、剣道は本当に面白い、まあ、1対1 の、 本当になんか戦いっていうかね、はい、チームプレーじゃないんですよね。それで剣道でやっぱり心身ともに鍛えることができましたね。今思えばですね、それで肩幅とかね、体もきちんと何ていうのか鍛えることができたっていうことですよね。やっぱりスポーツは小さい時に大事なあれですよね、ことですよね、スポーツやるっていうことはね。
その後もずっとなさってたんですか？
剣道はね、藤枝電子高校に入って、はい、剣道部に最初誘われたんですけど、まあ勉強もやらなくちゃいけないと思って、まあ、運動部には入らないで、サッカーの同好会っていうのか、まあ、サッカーは普通藤枝東はもう皆さん生徒
強いですよね、藤枝東、
ずっとやるもんですから、まあ、藤枝東に高校に入って、まあ、体育とか、あるいはサッカーの応援をしたり、サッカーの試合を見たり応援したりして、サッカーに非常に興味を持って、まあ、当時私たちが3年生の時、ちょうど昭和42年卒業なんですけど、まあ、藤枝電子サッカー部が三冠王を取った。で、三冠王っていうのは夏のインターハイと国体、はい、国体もこれ単独の高校が出てたんですね、当時は。それから正月の選手権っていう、はい、この3つを藤枝電子が、まあ、全国で優勝したんですね。
輝かしい時代ですね。
これは今その後なかなか他の高校もないぐらいで、まあ、当時 の、 3年生は本当に強かったですね。
じゃあよく学び、よく動いた、
動いたということですね。
大学でもなさったんですか？
大学でもですね、まあ、藤枝東で非常にサッカーを興味を持って、まあ、静岡薬科大学に入って、はい、サッカー部に入って、まあ、部長とかも3年生の時やりまして、薬学生の大会っていうのが関西薬学生連盟のサッカーの大会がありまして、そこでまあ優勝した経験もあります。
おめでとうございます。気持ちよかったですね、そうですね、それは。
まあ、そういう意味で大学生活の4年間はほとんどサッカーやって、でもまあ、勉強、薬学の勉強はやらなかったっていうのが本当のところですね。
でもその後は、ね、海外も行かれたり、大学院もあったり、ね、一生かけてお勉強ですね。
だから薬学の、まあ、普通の座学の勉強っていうのはそれほど面白くなかったんですけどね。ただ4年生になると大学生っていうのはある専門の研究室に入るんですね、はい、そして研究っていうことを始めるんですよ、うん、で私は薬のやっぱり体に対する作用、うんうん、やっぱり例えばネズミを薬を打つとすぐ眠ってしまうとかね、
はい、
うん、どうしてこんなことが起こるんだろうかとか、うん、まあ、素朴な質問ですけど、薬の威力ってすごいなと思ったんですね。うん、うん、今まで本当に暴れていた犬が、まあ、静脈から麻酔薬を打つとすぐコロッと
鳴
って、この薬の威力ってどういうものか、非常にやっぱり興味を抱いて、そして薬の学問はこの薬理学っていう学問があるんですね、はいはい、これは医学部とか薬学でみんな教える学問ですけど、これ薬理学を専攻して、そして研究、座学はあんまり面白くなかったんですけど、研究は面白いと思って大学院の修士課程と博士課程を出て、まあ、薬学博士を取得したんですけど、まあ、27まで大学院で勉強してたんですね。
それからまさしく文武両道で、
そうですね。それで大学院の時に自分が書いた英語の論文がですね、これイギリスの、まあ、当時大英帝国ブリティッシュジャーナルっていう、はい、イギリスの専門誌に掲載されたんですね。で当時、まあ、非常に嬉しかったんですけど、そしたらイギリスの大学の先生が私の研究を見て、共同研究をぜひやりたいと、で向こうからオファーがあったんです。
すごい、それ
は、で大学院の3年になった時にイギリスのロンドン大学と、それからノッチンガム大学っていうのがある、はい、そこの医学部にまあ、半年ぐらいですけど留学をして、 そして海外での、研究者と知り合ったり、あるいは研究室、大学の研究室を、いろいろ経験したりすることができたっていうことで、
じゃあその頃のお仲間ともあれですか、パブでちょっと会計あげたり、
パブはよく行きましたね向こうは。それからやっぱり研究に興味を持って、やっぱり本当にもっと英語を勉強したり、海外の、そういう研究者と一緒に研究したいということで、今度はアメリカに留学したいと思って、それでアメリカ の大学の医学部に研究したいっていう、お願いをしたら向こうの教授が、ぜひ来てくれって、それからアメリカに2年間ちょうど28だったですかね、留学して2年間それからいろいろそういう海外との知り合いもできて、短期間ですけどアメリカへ留学、また研究に行ったり、夏休みにですね、そういうのを非常に続けました。
結局やっぱ研究したりとかそういうことをやるのにも健康な体であるという、丈夫であるということは、その底辺として大事ってことなんですね。
それからやっぱり健康だからよく僕思うんだけど、仕事ができるっていう考えと、それから逆で例えば一生懸命やって仕事をしてるから健康でいられる。
なるほど、
仕事とか何か一緒に一生懸命やってる、もちろんいいことをしてない人はまずいんだけど、変なことしてね、頭が病んでたり精神的にやっぱりハッピーの状態でいい仕事をしてるっていうで、そういうことがその人の健康を作っていくっていう。
そうですね、
だから逆の発想もあると思うんですね、
そうですね、なかなか資産に富んだお話をしていただいているところですが、そんな山田先生、私たちが参加できるような、いろんなイベントも考えてくださってますので、この後それについて少々告知をお願いいたします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県立大学特任教授で県立大学大学院役職研究推進センター長の山田静夫先生にお話を伺っています。山田先生、最初にもお話ししましたが、 NPO 法人薬食べ物体の協議会の理事長でもいらっしゃって、こちらは出来上がってから、5年ほど経つと伺ったんですが、今月の14日土曜日にはグランシップで午後1時半から講演会、無料の講演会がありますね、もうこれでも20回になってますよ、
そうなんです、私がちょうど大学を5年前に定年したんですね、静岡県立大学を定年退職した時にですね、今後どういうふうなことを自分でやりたいかっていうことを考えた時にですね、やっぱり大学でいろんな薬や健康食品のことで学術的な研究をして、非常に国際的なことも勉強したりしてきた中で、私たちは大学にいると研究成果を世界のトップジャーナルっていう専門誌に掲載して終わりっていうふうに、最終ゴールとして考えてきたんですね、でも本当のことはその研究成果が健康に関係する薬の使い方や健康食品のことが論文として立派な論文になっても、その内容が一般の人に伝わることが最終ゴールなんですね、
私たち分からない中で行われてるだけになっちゃいますもんね、
せっかく自分がいろいろ研究で専門的に勉強してきたことを、やっぱり一般の社会の人に分かりやすく伝えたい。
ありがたいです、それは知りたいです、私たちも。
ね、それで皆さんが健康づくりに役立てるような、できるだけ正しい確かな正確な情報を、薬の使い方あるいは健康食品の使い方選び方、こういうことを伝えたいっていう思いが非常に強かったんですね。
最近ありますよね、なんか衛生医学なんて言われたりとか、
一方ではやっぱり健康食品の世界とか、薬の使いすぎの問題もあって、健康食品もあまりにも商業主義っていうのか、
そのメディアのあれもこれもっていいって言われるの飲んだら、なんか毎日3キロくらい飲まないといけない、
非常にその宣伝とかが優先して、必ずしも正しい情報が伝えられてない一般の人に、結構バイアスが入った情報が、 あのメーカーさんの宣伝から過剰な広告とかそういう宣伝で伝わってて、うん、で一般の消費者や患者さんっていうのはかなりその誤った情報を持ってられるっていうことがあって、うん、
またね具合が悪いとわらをもつかむ で、これがいいかあれがいいかって必死になります。ま
あ、そういう背景もあって、うん、できるだけ私たちみたいな、まあ、ニュートラルな立場に、うん、で、まあ、研究してきて、うん、そういう論文化したようなものをまあ、正しいあの視点で情報として一般の人に伝えたいと。
ありがたいです。
でそれとまあ私も県立大学に行ってから静岡県民のまあ税金で、はい、あのこういうことができてきたっていう社会へ恩返ししたいっていう気持ちで、うん、定年後は皆様にやっぱり健康づくりに役立つようなですね、うん、特に薬、食べ物、体、これがまあ健康の基本になるわけですから、はい、それについて正しい情報をお伝えしていきたいということで NPO 法人薬食べ物体の協議会を、うんうん、私と私の大学の他の先生方、それから静岡市内に住んでご活躍されている医師の先生とか、うん、あるいは私の教え子の薬剤師をしている方とか、
うん、そういう後進の、ね、
そうですね、
方たちも大勢
いらっしゃる後進の人たちとかそういう人たちに声をかけて、うん、健康づくりの NPO を作ろうじゃないかということでお話しして、うんうん、その人たちに理事になっていただいて、そしてあの5年前にあの薬食べ物体の協議会 NPO 法人を立ち上げたんですね。もう今回ちょうど5年目で年に4回あの講演会を開催してるんですけど、グランシップで、うん、もう20回を迎えることができて非常に嬉しく、うんうん、またあの今後も続けていきたいと思っています。はい、
12月14日土曜日午後1時30分からグランシップの11階で参加無料で行われるんですが、はい、事前に申し込みしなくても直接行っちゃっていいですか？は
い、いつもそうですけど、あのもう予約とかは取りませんので当日会場に、はい、少しでも多くの方がご参加いただきたいと思います。
はい、興味のある方ネット環境にありましたら薬食べ物体の協議会で検索していただくと出てきます。まあ、今回も目指せ元気で長生き最先端医療、そして講演2が私は創造的でありたいという、まあどんなお話が出るか楽しみですね。うん、はい、
あのお二人とも素晴らしい先生ですので、はい、一人でも多くのですね皆さんにご参加いただきたいと思います。
じゃあこれからも山田先生、もう県民あるいは国民あるいは世界の皆さんに対してね、こういう素晴らしい情報を発信していただいて、私たちが健康で元気でいることがみんなが本当に仲良く平和でいられる元ですよね。
そうですね。
もしじゃあラジオを聞きの方にメッセージがありましたら一言お願いいたします。
はいはい、いろいろ話をさせていただきましたけど、健康っていうのは皆さんがこれから、まあ、高齢者が増える社会の中でやっぱり一人一人が本当に自分で真剣に健康って何だろうかっていう考えることが、うん、大切で、で個人の一人一人だけがですね健康であるっていうことだけじゃなくて、やはりご自分が住んでる地域の健康、うん、これはコミュニティヘルスっていうんですけど、こういう考え方が非常に大事で、これからは地域で皆さんが健康になっていくと。
なるほど、
うん、そういうことが非常に大事だというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。今日は静岡県立大学特任教授、県立大学大学院薬食研究推進センター長山田静雄先生でした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。